聞きたく情報コーナー。情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお伝えするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。それでは早速今日のゲストの方にお話をお聞きしていきたいと思いますが、先に私の方から今日お話しいただく内容について少し説明をさせていただきたいと思います。本日は北区役所が実施しているつながる北区ネクスト北区民まちづくり提案支援事業で、今年度採択された団体にご登場いただき事業の紹介をしていただきます。まずはじめにつながる北区ネクスト北区民まちづくり提案支援事業について簡単にご説明いたしますと、北区役所が区民の皆様の自主的なまちづくり活動を費用そして広報面において支援する取り組みとなっています。昨年8月に策定された北区基本計画つながりの力で進めるまちづくり、令和3年度からこちら、実施されているものなんですけれども、町の将来像、豊かな自然の恵みと伝統ある文化の中で人々がお互いに支え合い活力を持って生き生きと暮らす町を実現するための13の目標に向けて、北区内で実施される自主的自発的な活動を支援するものとなっています。今日はこの採択団体の一つであるグループの方に、ご登場いただきます。では自己紹介からお願いいたします。
はい、NPO クラシコープの木平と申します。普段は京都府庁に勤務しておりまして、これまで府立施設の営善や京都ソリテール、バリアフリー法、高齢者住まい法、住宅セーフティーネット法などを、担当してきました。で本日は、2つの事業の説明とボランティアの募集のお知らせに参りましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
向平さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして続いては、
はい、 NPO クラシコープ学生ボランティアの平野慎太郎と申します。普段は京都産業大学の3回生で法学部に所属しております。大学ではゼミで会社法の事例を学んだり、また課外授業として安全保障に関連する調査などをしたりしています。さまざまな活動を通じいろいろな方と関わるのが好きです。よろしくお願いします。
平野さんもよろしくお願いいたします。そして今日はもう一方来てくださっています。お願いいたします。
はい、同じく NPO クラシコープ学生ボランティアのチンです。今は同志社大学大学院社会学研究科2年生として所属しております。異性大ホームシェアを研究していますので、私自身でも京都ソリテールで異性大ホームシェアを実践していますので、本日はよろしくお願いいたします。
チンさんもどうぞよろしくお願いいたします。さあそれでは、学生の方にもね今日は来ていただいている中お話聞いていこうと思うんですけれども、まず NPO クラシコープとはどのような団体なのか教えていただけますか。
はい、クラシコープの設立趣旨は、高齢者低額所得者、被災者、障害者、子育てする者、大学生等の生活支援等を会員が行うことによって地域の福祉や、住みやすい街づくりを貢献することとしてございまして、
うん、はい、
で令和の元年度までは、うん、そういった、要配慮者の方の生活支援、清掃や食事作業等のお手伝いをしておったんですけども、
はい、
令和2年5月にですね、うん、居住支援、
はい、
賃貸住宅への入居の支援ですね、はい、そして入居後のフォローも行うようになりました、うん、というのがですね、
はい、
国が住宅セーフティーネット法という法律を改正したことが、きっかけで、そういったことを取り組んでございます。
そうなんですね、
はい、
で実際にそういう住宅のそういう支援ですよね、
はい、
住んでいただくための支援、これって普及啓発が必要なんですね。
そうなんです。実は単身高齢者さんとか多くおられたり、あと低額所得者さん、そして障害者さんも、非常にたくさんおられる中、 賃貸住宅への入居を断られるケースがございまして、そうした方々の支援をするために居住支援法人となったんですけども、
はい、
なかなかご相談件数が多くない、
うん、
そして実際に入居を支援できる件数も多くないという状況にございまして、普及ケアが必要だなということを感じております。
なかなかやっぱりそれを求めていてもその情報を得ることができない方も多いんですかね、
は
い、
そうなんです。法律所管の、国土交通省であったり京都市役所なんかもですね、
はい、
こうした、普及啓発取り組んでおられるんですが、そうした中私たちのような居住支援法人という、法人がですね、府内に約30ございます。でそうした法人もいろいろと活動しておるんですが、
はい、
なかなか、皆さんに知っていただけてないというのが現状かなというふうに考えてございます。
何かその知ってもらうために何か広報ツールというのはあるんですか。
はい、NPO 暮らしコープでは、ホームページであるとか、SNS そして、NPO 暮らしコープのグループ法人でもございます、京都高齢者生協暮らしコープの開放でお知らせをさせていただいておったりします。
はい、そうなんですね。他には、
はい、昨年度もですね、北区役所の補助金を活用させていただきまして、でフォーラムを、開催いたしました。北区の居住支援法人と連携をいたしまして、
はい、
普及啓発を図るための PR の、フォーラム開催したんです。
うん、
加えて今年度はですね、
はい、
新たに、北区の居住支援法人さんと連携して、
はい、
それを一歩進めて、
はい、
相談会を連携していこうということで、考えてございます。
今年度はフォーラムとそれに加えて相談会も開催される予定ということなんですよね。
そうなんです。
じゃあ、一つ目の相談会の内容について少し教えていただけますか。
はい、先ほど申しましたように居住支援法人の取り組みや活動があまり知られていない状況にありますので、特に空き家の、また空き室の持ち主、そして、要配慮者ご本人やその方々を支援する方々に、
はい、
居住支援について、知っていただきたいという思いでですね、北区内の、居住支援法人、京都暮らし支援センターさん、
はい、
そしてフラットエージェンシーさん、
はい、
そして私ども暮らしコープが、
はい、
毎月1回相談会の開催を予定を、しております。
毎月1回だと割と頻繁にされるんですよね。
そうです。3法人がですね、
はい、
それぞれ第2金曜日、第3金曜日、第4金曜日というふうに役割分担してやろうかというお話をしてございまして、
なるほど、
各、相談会で、お二方、1週間前までに予約をいただけたらなというふうに考えてございます。
そうなんですね。ちなみにその例えばフラットエージェンシーさんとか NPO 暮らしコープさん、はい、京都暮らし支援センターさんに、相談する内容というのは、それぞれ違うことを相談されるんですか。
いずれの法人さんでもですね、
同じように
、はい、自分が持っておられる空き家とか空き室、これを、社会に生かしたいな、困ってはる方がいらっしゃるんだったら賃貸でお貸ししてもいいよというふうな、方の大家さん向けの相談会、相談であるとか、で賃貸住宅を探しておられる高齢者さんや障害者さん、低額所得者さん、そうした方々向けた、相談を、各法人の事務所で、
はい、
実施したいというふうに考えてございます。
あ、なるほど。じゃあその最寄りのところに行けばいいということですよね。
そうですね。
でそれを予約をしないといけないということですね。はいはい、で定員がそれぞれ、2名
で、そうです、
1週間前までの予約が必要なんですよね。はい、でこれって予約の方法とかなども教えていただけるんですか。
はい、まだ準備中でございまして、
はい、
11月からのスタートに向けて、また11月のスタートの直前には各法人のホームページ等でご案内させていただこうというふうに進めてございます。
そうなんですね。じゃあもうここだけっていうのではなくて、はい、いろんなところのその対象となる、法人様のホームページを見れば、はい、その相談会が、いつで、今から募集かけたっていうのが分かるようになってるわけですね。そうか、これでも便利でいいですよね。
そう思います。その相談日以外も相談をしてないわけではないんですけども、その日はきっちりと各法人さん構えていただいて、
なるほど、
相談お越しくださいということで、 ぜひ空き家の、持ち主さんや、要配慮者さんご本人、また支援者さんからのご相談をいただきたいなというふうに考えております、
ね、そっか、これはもうあの持ち主の方とかと支援をしてあげたいという方であったり、はい、実際にそれを求めている方、いろんな方が相談に行けるっていう。
そうです。
いいですよね。あの一方通行じゃなくて、
はい、
ね、なそこであのこの方とこの方はじゃあちょうどいいなっていう、そういうマッチングもできる。
そうなんです。あの、ね、そういうことを考えてございます。
なるほど。いや、これはぜひぜひ活用していただきたいですよね。あの、はい、今街の中を歩いていても意外とあのあれここ空き家かなっていうところ結構増えている気がするんですよね。
実はあの8軒に1個が空き家という統計情報がございまして、あの歩いてる中で8軒に1個は空き家だなというふうに思っていただいて、はい、統計上間違いないです。
あ、そうなんですね。やっぱり増えてるんですね、
はい、増えてございます。
そっか。でも京都ってとってもね、あの、ある意味いい環境で、その町屋にしてもそうですし、あの、まあ、こういうふうな環境でお店ができればいいなとか暮らせればいいなっていうところたくさんあると思うので、はい、ぜひこういった機会を使っていただけるといいですよね、
はい、ぜひお願いしたいと思います。
まあ、今ちょっと向原さんからいろいろとお話を聞いてるんですけれども、学生さんたちにもお話ちょっと聞かせていただきたいんですが、2つ目のフォーラムの内容について、では平野さん教えていただけますか。
はい、住宅セーフティネットフォーラムも取り組みの理由は同じで、居住支援法人の取り組みや活動があんまり知れてない状況がありますので、空き家空き室の持ち主や要配慮者ご本人、また支援する方々に居住支援の取り組みについて知っていただきたいとの思いで、空き家空き室を社会に生かす第2回住宅セーフティネットフォーラム、高齢者、低額所得者、被災者、障害者、子育てする者、大学生等の居住支援の開催を予定しております。
はい、
開催日時は12月11日日曜日午後からとしており、会場は北王子堀川西いるたまり場で行われます、
はい、
内容は高齢者福祉の講師による講演と、障害者福祉の講師による講演が予定されています、
はい、
また住宅セーフティネットの大家さんと入居者からの体験談、住宅セーフティネット制度の説明も予定しております、
はい、
今月下旬に募集開始を予定しています、詳細な情報は NPO 法人暮らしコープのホームページなどからお知らせしたいと考えています。
なるほど。こちらは NPO 法人暮らしコープのホームページで、案内が出るわけですね。
はい、
はい、
空き家をお持ちの方、要配慮者ご本人の方、支援者の皆様、ぜひご参加ください。
ありがとうございます、ね、これぜひ、ね、あのご参加いただきたいですよね、はい、そしてあの陳さんなんですけれども、はい、本日はボランティア募集のお知らせもあるということで、あの詳しく教えていただけますか。
はい、先ほどご説明いたしましたの、第2回住宅セーフティネットフォーラムの企画運営に力を添えいただける学生ボランティアを募集しています、
はい、
高齢者、障害者、低額所得者などの生活支援や居住支援に関心のある学生の皆さんに、このフォーラムの企画や運営などにご参加いただき、知識、アイディア、スキルなどを力を添えをお願いいただくボランティアスタッフを募集するものです、
はい、
応募方法は、自分のお名前、大学学部学科学年など、メールアドレス、電話番号、メールなどで、お知らせください、はい、メールアドレスは npo@khuffingcoop.jp、 もう一回伝えます、
はい、
npo@khuffingcoop.jp でございますので、ご不明点などかご質問なども、気軽にどうぞください、詳しくは NPO クラシコープのホームページをご覧ください。このラジオ番組のホームページに URL を掲載していただきますので、高齢者福祉や障害者福祉に関心のある学生さんにぜひご応募ください。
ね、そっか、こうやってあの興味のある方には、学生さんにはね、はい、こういう経験もしていただけるいい機会ですよね。
そう思います、
ね、ボランティアってとても、はい、大切な経験だと思いますので、ぜひ興味がある、やってみたいと思われる方がいらっしゃいましたら、メールアドレス npo@k-coop.jp npo@k-coop.jp に、お問い合わせくださいということですね。
はい、
わあ、いいですね。これはちょっと学生、ね、生活のいろんな経験であったり思い出作りにもなりますよね。陳さん、ありがとうございます。いや、こちらね、今いろいろとお話を聞いてきたんですけれども、ちょっともう少し一つだけ聞かせてください。
はい、
例えば平野さん、どうしてこういう住宅セーフティーネットホームラムのボランティアに関わろうと思われたのですか。一言で、はい、
はい、一言で申しますと、こうコロナ禍でこう現在感染防止対策の基本対策を前提として行動の大きな制限が求められていない中、こう自ら積極的に課外での学びの機会を求め、地域との関わりを持ち人の役に立ちたいと思い、このボランティアに出会ったことをきっかけに応募いたしました。
ありがとうございます。陳さんはどうかな。
はい、この活動は、高齢者の社会的孤立を防止する上で、支援者だけではなくて、大家さんや地域に関わるのあるい住まい方が実現できる可能性のある支援、居住支援に興味を持ってこのボランティアを参加しましたので、いろいろ勉強できますと思います。はい、
ね、ありがとうございます。いや、向平さん、心強いですよね。はい、学生さんたちね。
そう思います。
ね、ありがとうございます。いや、今日はね、こうやって、お話をお聞きしてきましたけれども、詳しいこととかお問い合わせ先とかは NPO 法人暮らしコープさんへもお問い合わせていただいても大丈夫ですよね。はい、ありがとうございます。今日は、向平さん、そして平野さん、陳さん、お二人の学生さんにも、ご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。